おはようございます、こんにちは、こんばんは、イノブラジオです。第26回だと思います。はい、26回ですね。はい、第26回ということでお願いします。
お願いします。
先日ツイッターでもちょっと言ったんですけど、2020年はちゃんと隔週金曜日更新をしようという宣言みたいなのをしたので、はい、頑張っていきましょう。
はい、
はい、元気かな、はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。これ今2月9日に撮ってるんですけど、明日なんかめっちゃ雪降るらしいですね。
あー
なんか大雪らしいね。
見てます。
不要不急の外出は控えてって出てました
そう、なんかもう不要不急を聞き慣れすぎちゃったからさ、
それな。
いやでもなんかマジで、なんか今日スーパーでちょっと買い物みたいなしてたら、めっちゃ物がなかったからみんな買い込んでるんだろうなっていう。
そんな1日で
1日ぐらい大丈夫やろ、
ね、1日の雪ぐらい大丈夫
まあまあでも、まあそれだけじゃないのかもしれないけど、結構びっくりした、
うん、すごいね。
はい、そんな今日この頃ですけど、
今日はあれだよね、内倉くんはイギリスにいるんで。
あ、そうですね、
不参加ですね今日は。
そうですね、すいません、内倉ファンの皆さん、今日内倉くんはまた不参加なんですけど、次回そうです、内倉くんが今実はイギリスにいて、なんでイギリスにいるかとかも多分次回の内倉くんが現地レポートみたいなのしてくれるので、ぜひお楽しみにしてください。次回は内倉くんいるんで、内倉ファンの皆さんちょっと期待していただいて、はい、でいいお知らせなんですけど、お便りをいただいてます。
お
お、お便りすごいね。
お便り嬉しいね。
嬉しい、お便り嬉しいね、本当にね、
うん、めちゃくちゃ嬉しい。
いやこんだけ僕たち喜ぶんで、お便りどんどんください。
確かにね、そうだよね、めちゃめちゃ喜ぶよね、お便りもらったら。
おもろいね、
すごい楽しい。
して、お便りの内容は、
あ、はい、お便りの内容なんですけど、ラジオネーム移住準備中夫婦さんです。
うんうん、
お、
はい、いつも興味深いお話楽しませていただいてます。あざす。
ありがとうございます。
移住先を探している、大阪在住の夫婦です。
お、
瀬戸内海沿岸、
瀬戸内海ですねそれは
瀬戸内海沿岸広めの家庭菜園ができる、観光地化しすぎていない、歩いて回れるスケール感、大阪に車で何時間以内を条件に探しているのですが、皆さんのおすすめの土地はありますか、ということですね。
なるほど、
もうなんか十分絞れてるのではと思っちゃったんですけど
移住を検討されてるんですね2人で。
多分そうですね、
で今の条件で。
うんうん、なるほど。
おいくつぐらいなんですかね夫婦
わからないですねそれは。夫婦とは書いてある。
今大阪に住んでるのか。
うん、
なるほど。
家庭菜園ができるか、
瀬戸内海で。
でだから大阪に車で3時間ぐらいで行ける範囲で、じゃあ同心円上でマップを見てみましょう。
はい、見てみる、
見てみると同心円マップで Google で検索するとそういうサイトが出てくるんで、半径だいたい今150キロぐらいで大阪を中心に円を見てみると、瀬戸内海でいうと、まあ、倉敷とか高松とか、まあ、徳島とか、
うん、鳴門市か、
鳴門とか、
うん、
あと丸亀とか
淡路、
まあ、淡路島も小豆島も当然入ってって感じですね。
なるほど、すごい合理的な回答ですね。
なんで、まあ、でもあんまりここら辺すごい詳しいわけではないんですけど、高松に瀬戸内トリエンナールだっけ、なんだっけ、エンビナールじゃなくて、
あ、トリエンナールじゃない、
トリエンナールだってるか、
赤ビエンナーレかどっちかだと思う。
その芸術祭を3年に1回ぐらいでやってるんですけど、瀬戸内海沿岸で、その時に高松に滞在したことがあるんですけど、結構良かったです。
そうなんだ。
市街地は普通に栄えてるし、結構高松ってあの四国の中で一番栄えてるみたいな、しなんだけど、車で10分15分行くと、そういなあの畑ばっかで、畑の中にポツンと讃岐うどん屋があるみたいな感じにもなってるし、なんで高松市内ちょっと離れれば多分家庭菜園とかもできそうだし、
うんうん、
高松市からめちゃくちゃフェリーでいろんなとこ出てるし、あの車で大阪もさっき Google マップで調べたら2時間35分とか淡路島経由で、
うん、いいですね、
でした、
うんうん、
私もなんかその芸術祭行ったことあるんですけど、直島とかね、豊島、
うん、
とかすぐフェリーで行けるし、でなんかその正木浩平からもあったように、そのうどんの話が出たんですけど、なんか100円でもう海苔とかネギとか揚げ玉とかかけ放題でめちゃくちゃ美味しいうどんが食べれるみたいなところが結構あるらしくて、私はまだその場所に行けてないんですけど、なんで
それはさ、
うん、
100円をプラスすることでかけ放題になるってこと？うどんも含めて100円ってこと？
うどんが100円らしい。
え？バグってない？
そう、香川出身の先輩がいて、でなんかその豊島とか行くときに高松行くんで教えてくださいって言ったら、そう高松からちょっとなんだ車で離れるだけでもう100円でめっちゃうまいうどん食べれるよって教えてくれ
る。そんな資本主義が崩壊してるとこなんですね。いいですね。そうなんだ。あの僕もあの唯一行ったことある四国が香川県で、小豆島行ったんですけど、その時はあの小豆島はいい島でした。あのでもあの車はあのねフェリーでしか行けないんで、ちょっと車で3時間以内は満たせないんですけど、でも香川はなんかいいとこだなという印象があります。
ね、なんかあったかそうだしいいな。
晴れ多いよね、確か瀬戸内海って。
はい、いいですね。
そうですね。まあ、どれぐらいその都会を求めるかっていうところで言うと、高松とかはバランス良さそう。
なるほどね。
と思った。で、僕はあのこの宇野っていう場所も、そのトリエンナーレの時に行ったことがあるんだけど、なんか、宇野は結構田舎だった気がする、すごい。
宇野ってどこだ？何県？
宇野、これ何県だろう。宇野からね、電車乗ったんだよ。
一番端ですね。
あの直島とすごい近い。マジで瀬戸内海に面してるちっちゃい島。もうフェリーめちゃくちゃ出てるけど、そことかでもいいな、そういうところがいいならなんかアクセスとか良さそう。
あ、これか。宇野ね。
かね、ちょっとあんまり俺ら詳しくなかったね、ここら辺。
あの、あれですね。リスナーさんであの瀬戸内マスターがいたらぜひあのお便りで、あのお便りに対してお便りで回答するっていうのがあるので、
あ、いい、ね、確かに、
あのお便りの輪を広げていきましょう、皆さんで。
お便り返しで、
お便り返しぜひしていただいて。
お待ちしてます。
お待ちしてます。いいね。でも瀬戸内とか行きたいな。え、ちなみに西日本っていうか、この辺りのエリアは結構行きますか？もうちょっと外れててもいいんですけど、中国地方とか。俺、中国地方って一カ国も行ったことないんだよ。一カ国じゃねえや。一軒も行ったことないんだよね。
江戸時代か。
マジで。
いや、結構行った、うん。なんか学生時代に、それこそめちゃくちゃ仲いい友達と、多分10日間ぐらいバックパックで、あの、西日本回るみたいなのしたんですけど、その時にそうあの大阪京都から始まって、あ、そう、その時長野から電車で全部行ったんですけど、先週18切符使って、
はいはいはいはい、
でそう、そこからまあ広島とか岡山とかの辺も全部回って、で香川とかも回って、しまなみ海道、
はいはいはい、
でめちゃくちゃ良かったです。
あ、なるほどね。
うん、だからその青春18切符で結構こうゆっくり電車旅みたいな、すごいいいなと思う。
なるほど。
うん。
そうか。いいっすね。
全部つながってるしね、ここ、うん、横で。
確か
に。意外とあれなんだ、尾道とかも車で3時間12分とか。
本当だ。あ、尾道めっちゃ良かったな。
意外と いいかも。
尾道すごい雰囲気もいいし、
うん、
なんか泊まった宿もすごく、なんて言うんだろうな、新旧の融合みたいな感じで、美味しいラーメン屋さんあったりとか、あと猫がめちゃくちゃいたりとか。
あ、そうそうそう。
あ、猫がめっちゃいる島ってあるよね、なんか。
そうそう。
尾道いいよね。雰囲気すごい。街歩きがめっちゃ楽しい。
うん、
県外とかちゃんと生きてる感じだし。
う
ん、
そうそう、ほんとそう。
尾道もおすすめです。ただちょっと遠いかな、おそらくまで。
あとなんか、その時に確か大久野島っていうところに行って、なんか野生のウサギがめっちゃいるかな、っていうところがあって、そこも行きましたね。
なんか外国人にすごい人気だよね。
そうなんだ、うん。なんか朝一番で行くと、ウサギがお腹空いてるからキャベツめっちゃ食べてくれるっていう。
あ、ここか。へぇ。
そう、そこも行ったな、そういえば。
いいっすね。
うん、それぐらい楽しかった
かね。瀬戸内海面してるってなると、
あれですか、そんな旅好きの夏美さんが今日のあの持ち込みなんですけど、
お、
なんかグイッと持ってきた
いやいやいやいや、全然自然な流れだったじゃん。
まあそんなわけで、なんだっけ、大阪移住を考え、ラジオネームなんだっけ
移住準備中夫婦さんです。
移住準備中夫婦さん、いい家見つかりますように。
見つかりますように。
見つかりますように。何、なんか何も打ち合わせされてないんですけど、そういうの。
お便りありがとうございました。
お便りありがとうございました。確かにね。そうです。
確かに。決まったら教えてください。
ぜひ。
確かに。あ、そうね。
言う先を教えてください。
確かに。コミュニケーションだからね。
むしろ、後の僕たちにも教えてください。
うん、確かに。もちろんね、いい場所
を。確かに、そうだ。確かに。今、ラジオのお手本を見たわ。素晴らしい。
もう最近めちゃ東京 FM 聞いてるから、うん、めちゃラジオ聞いてる最近。まあ、じゃあそんなわけで本日の持ち込みテーマは、
お持ち込みテーマなんですけれども、あの移動時間の過ごし方でございます。
お
う、なんでかというと、あの、まあ、最近ちょっと湘南エリアに引っ越して、割とこうオフィスがめっちゃ遠いんですよ。
うん、
1時間半ぐらい電車に乗ってて、まあその行きとかはもちろん、勤務中なんで仕事をしながら、空いてる時間狙って電車に座りながら、あのパソコンいじって仕事したりするんですけど、なんか帰りとかは、まあ、そう仕事するか、まあ、本読むかみたいな感じでこう読書時間増えたりとかしてっていうので、割となんか移動時間ってみんなどう過ごしてるのかなっていう意識がなんか最近芽生えてきたのと、あと最近はその海外旅行全然行けてないんですけど、なんか海外旅行行ったりとか、それこそそういう18切符でめっちゃ移動時間長い旅行とかの時に、
あ、いいね、
すごい、そう、あの考えがまとまったりっていうか、なんでしょう、こう普段考えないようなことを結構じっくり考えて、でなんかそれをメモする習慣とかあるんですけど、なんかやっぱ最近そういう長距離の移動があんまりないので、そういう時間あんまり持ててないなみたいな、
no.
思ったりとか、なんか移動時間でなんかいろんな過ごし方があるなと思いました。あと最近そうだ、あのテスラになんか乗って乗ったんですけど、なんかもう中にゲームがついてて、コントローラーもついてるみたいな。だからもう完全にその遊べるんだよね。あの助手席の人とか後ろに乗ってる人とかが。
うんうんうん、
でなんかまあその乗せてもらった方がまあ家族で、でお子さんたちもいるので、お子さんたちはもうすごいもうそれのゲームで遊べたりとか、なんだろう、ね、今後そういう移動、これまでその車で移動するときすごい騒いでたんだけど、まあ、ゲームあるからむしろ移動楽しいって多分子供が思うようになったりとか、まあ、あとはなんだろうな、結構もうドライブ中に会議できるとか、むしろそっちの方がアイディア会議でアイディア出やすいみたいな、なんかそういう未来がもしかしたら来るかもとか、そういう妄想をちょっとしてたので、なんか移動時間っていうのをテーマに今回話したいなと思っています。
なるほど、
はい、
こ
んな感じです。
そう、同時間ね。
うん。 結構さ、たくみくんも家がさ、若干遠いじゃん。なんていうの、中心地から。そうでもないか。行く場所になると思うけど。
まあ、まあ、僕別に全然なんかストーカーを恐れてないんで、居住地言うんですけど、武蔵小金井に住んでるんですけど、武蔵小金井って、ね、日本の東京の中心なんで、めっちゃ都会ですよ。
はい。
まあ、嘘ですけど、まあ、でもそうだね。大学とか行くのもドアトゥードアで1時間ぐらいかかっちゃうね、確かに。
そうだよね。
うん。だし、大体どこ行くにでも、武蔵小金井のすごいとこなんだけど、30分は絶対越してくるんですよね。でも1時間以内では着くみたいな。そういう場所なので。
なるほどね。
うん。だから、すぐ着くみたいな場所はあんまないね、確かに。
うん。何してんの、電車の
中。でも最近、本読んでるかな。
おお。
なんか、一時期まで、なんか僕YouTube 結構見るんですけど、でその霜降り明星の YouTube を毎日見てて、それ毎日6時更新なんですよ、夕方の。
だ
帰りの電車は絶対その霜降りチューブを見るみたいな習慣があったんですけど、ちょっとなんかその習慣はあんま良くないなみたいな思って、最近なんかルール決めて、なんか僕の友達でない生活みたいなのやってる人がいるんですけど、まあ、ちょっとそれに感化されまして、なんか習慣あんまり自分の中でこの習慣なくてもいいなみたいな習慣を一つずつ消してるんですけど、なんで電車の中で YouTube 見ないみたいなルールとか、あと Twitter 携帯で見ないみたいなルールがあるんで、最近はだいたい本読んでますね。
おお、
いいですね。
あとそれで言うと、これ結構個人的なあれなんだけど、僕去年の末ぐらいからなんか1日1回、僕写真好きなんですけど、1回は写真をインスタに投稿するようにしてて、
うん、
そのインスタの写真を投稿する準備は全部電車の中でやってますね、基本的に。
なるほどね。
まあ、準備ってそんな大したことないんですけど、でもレタッチとかパソコンでやるんで、もうスマホにデータ送った状態で、うん、まあなんか僕は白抜きの四角みたいなやつに入れるみたいなやってるんですけど、うん、それを入れて、あとテキスト考えたりとか、
なるほどね、
あとまあ大体こう3日で一つの、まあ、コンセプトじゃないけど、一つのなんとなくのテーマみたいなのとかを作ってるので、今週どういうふうにやろうかなみたいなのを考えたりしてます。
なんかいいですね。
その YouTube をさ、電車の中で見ないっていうルールを決めてから どうですか？なんか
どうですか？
どう、なんか何かいいなとか、むしろ良くないなみたいな。
ああ、それで言うと、まあ、まずなんか本読む時間が増えたっていうのはシンプルにいいなと思ったのと。
うん。
あと、まあ、YouTube に限らないんだけど、なんか自分の中のなんかこの習慣いらないなみたいなのを消してくると、まあ、当たり前なんだけど時間が増えるわけよ、やっぱり。
うんうん、
でそうするとなんかその時間で、まあ、こう新しくできることが増えるんだけど、なんかいきなりこう今までやってたことに対して穴ができたから、
うん、
なんか何やったらいいか結構困っちゃうなと思って、割と、でもこれって逆に言うと、その習慣をやめるって決めなかったら、この困った時間って空白って生まれないなとも思ったんですよ。なんか難しいな、
うんうん、
新しいことをやろうとしても別にすでの習慣に時間が埋まっているわけだから、新しいこと絶対入れられないじゃん、
うん、
だから先に引いといてよかったなと思った。あ、で、まあ一応その時間に最近はなんかいろいろ新しいことを、まあ、する時間増えてるんですけど、
まあ、やっぱその余白がないとね、その
そう、先に余白作っといてよかったなっていう、
余裕があるから新しいことできるよね。
そうそうそう、うん、新しいことをなんか先にゴリって入れて、前からあったものをこう押し出すの結構難しいと。
何か、いや、これを新しく始めるって決めてから、じゃあこれやめるって決めるんじゃなくて、
あ、そうね、
やめる、やめてから、やめる、いや、先にやめると、その時間でじゃあ何しようかなみたいな感じで新しいの始めようみたいなアイデアが生まれてきたりするのかも、
う
ん、
あ、そうですね、そうですね、まさしく素晴らしいまとめ。
先にやめるっていうのはあり、先に余白作るみたいなのありそう。その後何が起きるかはワクワクしてますみたいな、
うんうん、そうだね、そうだね、
それなんか面白そうだな、普通に、
うん、そうで、そうだね、移動時間本読んだりとかかな、まあ、結構座れないことも多いんでね、本かな、うん、やっぱり、
ね、本立ってても読めるしね、
うん、
なんかあとさ、その本が楽しいとさ、移動時間が楽しみになるっていうかさ、私結構その小説にめちゃくちゃハマってて最近、小説の続き電車乗ったら読めるみたいなそう、帰りの電車読めるみたいな、
あ、
そういう ったりして見ちゃう。
なんかそれで言うと電車の中で読める本と読めないタイプの本もあるよね結構。
あ、それね、めっちゃある俺。あ、人の本の読み方によると思うけど、
うんうん、
小説とかは電車の中で読める派なので結構、
うんうん、
なんだけど、あの、なんつうの、実用書系は俺線引いたり、
あ
の、ノートに取ったり、うん、パソコンにメモったりしながら読みたい、うん、読んでんのよ。
それめっちゃ分かる。
だからすげえこれ読みたいんだけど電車の中だとパソコン開けねえから、ね、こう机がないとメモ帳がだるいから、うんうん、こう置いたり開いたり閉じたり開いたりが読みたいけど読みづらいなみたいなのがあるわけ。
そうだよね。
っていうのはありますね。
うん。確かに。あと、ちょっとまあ、トリッキーかもしれないけど、なんか、電車以外にも、まあ移動時間っていうか、その歩き、
うん、
歩きもまあなんか移動の一種だと思うんだけど、あ、これな、そうね。で、なんかあの、あ、結構、知ってる方も多いと思うんですけど、なんかあのインゴールドっていう結構最近流行っているというか、まあ、文化人類学者の人がいて、あのなんだラインズとか書いてる人で、なんかその人がこう移動の種類を大きく2つに分けてて、何やってんの？なんか、いや、わかんない。なんか小山さんが上腕二頭筋を見せつけてますけど、あのそんなに仕上がってないですよ。あの見せつけるほど。
はい。
はい。え、なんで、なんか関係ありました今、インゴールドの話と。関係ない。関係あるギャグかと思った。あ、そう、その移動のお二つに分けてて、なんだっけな、一個は輸送なんですよ、物を運ぶっていうこと、
うん、
でもう一個がちょっとこれさらっと出したかったな、ちょっとあのメモしてるんですぐ出てくるんですけど、分けてて、あ、ちょっと待って、ちょっと分けて調べてから話し出せばよかった。
分けててまあ2種類あるらしいですね。
そう、2種類あるらしいですね。
自分は輸送。
物を動かすと自分を動かすじゃない。
物か人かってこと？
いや、人はその要するに物としても捉えることができるけど。
あった。輸送と徒歩旅行だ。で、輸送の特徴は徒歩旅行、徒歩で旅行するっていう徒歩旅行。
うん、
で、輸送の方は、まあ、特徴3つあって、合目的性と経済性と効率性みたいなこと。
うん、
で徒歩旅行っていうのは、まあ、すごい抽象的なんだけど、まあ、生活に沿って成長することとか結びつけることみたいに書いてあったんだけど、まあなんかごめん、もうちょっとこう、そうだね、散歩みたいなもんだね。
聞いてないのか、わかんないけど。
そう解釈すると。だから結構その、通勤とかって、まあ輸送っぽいんですよね、やっぱり、合目的だし。
労働者が輸送されてるからね。
あ、そうそうそうそうそう。で、なんかこう、徒歩、だからあれだよね、青春18切符とかのやつって、なんか電車だけど、どっちかというと徒歩旅行っぽいですよね。輸送ではないというか。
そうだね、確かにそれはあるかも。
そう、みたいなのがあって、なんか徒歩旅行っぽい方が、なんか最初なっちゃんが言ってた思考とかそういうのがいろいろはかどりそうだなって気はしますね。
うん、
いや結構。
あ、ごめん、どうぞ。
あ、どうぞ、どうぞ。
いや、俺、移動めっちゃ好きなんですけど、
うん、
その、いろんな場所に行くときに飛行機とか、
うん、
高速バスとか、新幹線とか、フェリーとか結構移動好きなんですよ、すごい。移動自体が。
わかる。
で、やっぱそれは、やっぱその時間結構さ、自分だけの時間っていうかさ、なんて言うんだろうね、物思いにふけたり、なんか移りゆく景色を見ながら、ぼーっと見ながら考え事するみたいなのがすごい好き。
うん、
で、確かにやっぱなんか、アイディア深まったり、悩みがこう晴れたりするような時が、あるよね。今日も俺ちょっとチャリ、少しだけ自転車乗ったんだけど、なんかその自転車乗って動いてる瞬間、あれ、ああしようみたいな、
うんうんうん、
もうこれにしようみたいな感じで、こうすぐ頭の中に決まったし、うん、なんかすごい、なんだろうな、まあ体を動かすっていう意味もあったと思うけど、自転車乗ったのは。
うん、
なんか移動してると、なんかスマホ持てないし、ペンも持てないし、本もが、なんかもうインプットすることができなくて、必然的に脳みその何その容量が全部アウトプットに向くっていうか、その自分で考えることに向くじゃん、
うん、
それがいいのかなと思った。特に自転車とかは、
そうだね、
そうで音楽も聴かないから、うん、なんか真にそれやらないといけない。ちょっと移動じゃないけど、サウナすごい好きなんですけど、サウナのいいところの一つは、やっぱそのインプットができないっていうところが一個あって、 サウナ僕テレビ本当にいらない派で、耳栓するぐらいテレビいらない派なんですけど。
そうなんだ。
あのだからそのインプットダラダラ見ちゃうじゃん。それテレビ要するにツイッターとかと同じなんだけど、
うん、
ダラダラダラダラインプットしちゃって、その無駄に時間が過ぎていっちゃうんだけど、サウナ僕が好きなサウナテレビないとか耳栓してると、スマホも持ち込めないし本も持ち込めないし一人で喋んないから、
うん、
なんだろう、考える時間になるっていうか、その自分の容量を全部そっちに持ってくるみたいな、
うん、
が好きなんですけど、まあ、結構その自転車の移動とか、ある徒歩散歩とかで、なんかそういうテレビとかスマホとかさ、そういうものに奪われていた時間が、時間じゃない、奪われていた容量が、
うん、
脳みその、ね、容量がこう自分のものになるっていう、
うん、
感じがする。結構
それで言うと、私結構その長野に住んでた時期って、その自分の車持ってていつでもこう移動できるみたいな状態だったんですけど、なんかこうなんだろう、もやもやするとその深夜にこう運転を始めて、なんかもうその なんていうんだろうな、もう夜な夜な、
暴走族ってことになってますか？
違います。
峠攻めるかみたいな。
違います、違います。めっちゃゆっくり運転して、
今日は峠攻めるか。
違うわ。でなんかあのスピーカー持ち込んで好きな曲をかけながら、
うん、
ドライブしながら物上に吹けるみたいなことをよくやってたんですけど、
まパラリラパラリラみたいなうるさい騒音ってことですよね。
パソコンやそうで、なんか本当に、うん、そう手も塞がってるから絶対スマホ見れないし、なんかその目の前しか見えないから、もう本当に浩平さっき言ってたみたいに、めちゃくちゃその思考が自分の中で整理されたりとかするっていう経験はめちゃくちゃあって、その後だから実家に帰る時とかも車運転してたんですけども、その道とかすごい好きだった。なんか落ち着く時間というか、自分だけのその空間で車だと特にそういうのある。
あとさ、ちょっとさそれるかもしれないけど、さっきテスラの車のゲームついてるって話を思った時に、まあ、ゲームもそうだけど、まあ、今ネットフリックスとかもさ、多分テレビで見れたりするじゃん、つなげれば、うんうんうん、テスラに限らず新しい車だと。なんかあんまそういうの俺ね好きじゃないんだよね、
うん、
好きじゃ、まあ良くないとは言わないけど好きじゃなくて、うんうん、個人的にそのなんかなんて言うんだろうな、時間がさそれで埋まっちゃうわけじゃん。でまあ一人の時だったら、まあ、別にそれを見れないからいいんだけど、二人とか三人とかみんなに乗ってる時にさ、今だったらって言うと、ネットリックスとかゲームがなかったら4人で喋ったりさ、同じ歌を歌ったりさ、
うんうんうん、
するわけじゃん。でもそれがあるとさ、映画に奪われちゃって、その時間がゲームに奪われちゃって、なんかこうなんだろうな、みんなでいるっていう時間がさ失われちゃうなと思って。この前長野行った時、あの友達が長野に住んでるやつがいいんだけど、遊びに行った時に、あの、まあ、長野も車ないとダメだから、そいつの車で乗せてもらって、俺助手席でそいつ運転してた時に、結構話弾む、いろんな話が、
うん、
まあ、そういう時とかにさ、なんかゲームあったらさ、ゲームもしゲームしてたらさ、なんか2人で一緒にいる意味ないし、
うん、
いやわかるわ、
ね、それめちゃくちゃわかる。
なんか映画見てたらさ、なんだろう、あの時話したことは多分話してないし、
うんうん、
なんて言うんだろうな、だから俺はそういう時間があってほしいから好きだから、なんかその個人的にそういうゲーム、あのテスラのゲームとかは、なんだろうな、あんまり人類にとって良くないなってい
きなり広げたねスケール。
でも子供とかはそういうの分かんないからさ、その目の前の誘惑にさ飛びついちゃうわけじゃん、うん、そうすることでさ、何かがあると何かがないっていう話でさ、
うん、
ゲームがあるとさ、あの親子でさ移動中のさ会話がないっていう。
確かに、ね、しりとりとかやってたわ、ちっちゃい時は。
そうそう、しりとりとかさ、そういうのないじゃん、
うん、
あ確かに
ないって。ゲームとかネットフリックスがあることでそういうのがなくなっちゃうわけ。
はいはいはい、
まあ、逆に今ゲームとかネットフリックスがないことでその移動中の時間がある。
確かに
思ったっていう、ちょっと話それちゃったけど。
いや、でもめちゃくちゃそうだと思う。
いや、なんかさ、今話聞いてて、なんか、そういえばみたいな感じで思い出したんだけど、なんか散歩してた時に、 まあ、お父さんと多分子供だね、まあ、子供ねすごいちっちゃい多分小学1年生ぐらいの子供が、まあ、なんか多分運動かなんかしててその帰り道なんだけど、なんかお父さんが、まあ、ちょっとこう遠回りじゃないけどちょっと行ったことない道通って歩いて帰るかみたいなことを子供に言ってたら、子供が早く帰りたいみたいなこと言ってたんだよね。いや嫌だみたいな早く帰りたいみたいなこと言ってて、いやなんかこう、まあ、なんか今の話に微妙に近いとこあるなというか、なんて言うんだろうな、そのお父さんとかなんかこうもうちょっと子供と話したかったというか、
確かに、
ね、なんかこうだけど子供子供のがなんかあるし、そこは効率を求めてたというか、まあ、合目的だったというか、
まあ、疲れた
そうやることは終えたから俺は早く家に帰りたいんだみたいな、なんかそういうこうなんかあれだね、余白を全部塗りつぶしていくムーブメントみたいな世の中の、
いや今もちょうどさ、あのモモっていう本読んでて、
あエンデルだっけ、
時間泥棒、
時間泥、まさになんかそういうその辺の話だからすごい、
あそうなんだ、
うん、
結構昔の作品だよね、
めちゃくちゃ古い、
ね、いいね、
親子の話で言うと私そのたまに群馬の実家に帰省するときに、まあ、あのお店がやっぱ遠いから車で移動するんですよ。
あ
その時にやっぱりこう親と2人でその助手席と運転席で、あの2人だけの空間になるからそこで結構話したりして、なんかあの時間はすごい大切だなって思うから結構よく一緒に買い物行ったりとかするかも、
うん、
なんかその時間がないとあんまり普段喋れないからこの話をするとか、
そうだね、
うん、めちゃくちゃある、ね、
確かになんか移動時間ってそうだね、普段話せない人と話す時間とかもあるから、確かに家族だと結構そうだよね、
うん、いやほんとそう、家族と移動するのはすごい好きな時間、
確かに、あ確かに俺なんかね、たまにやるのが久しぶりにこう会う友達とかだと待ち合わせ場所を直接お店にするんじゃなくて駅にするんだよね。
いいね。
そう、つまりそのお店に行くまでの会話でなんかこうある程度こう、まあ、弾ませておきたいじゃないけど、なんかいきなりお店で集まるとはい話スタートみたいになるじゃん。
しかもさ真正面だとさ結構あれで、
そうそうそう、
横とかだとすごい話しやすかったりするじゃん、並びとかだと、
そうみたいなのは結構やるわ。
でもそれいいテクだね、たくみくん。さすが。
テクって何？
さすがたくみ。さすが分かってるわ。
いや、てかまあ俺ですね、散歩が好きってのもあるしね。
それ確かにそうだね。俺お店で集合、何も考えずにお店集、そっちの方が待ち合わせしやすいじゃん。駅とかでさ、人探すに。って思ってたけど、確かに。いきなりお店だと確かになんか、
まあ別に仲いい友達とかあったらもう全然いいよ、だって
すぐ何にする何注文するみたいになるしね。
そうそうそう、
さすがたくみくん、
そう久しぶりのやつとか、まあな一応ね行くお店とかは正直決めてあるんだけど、大体まあでも駅で達成してみたいな、
やってますわ、見てですわ、さすがですわ、気をつけて気をつけてください。
なんか褒められてる気はするんだけど、なんかちょっと良くない褒め方してんな。なんか切り取り方を。
なんか、イノブでナイトウォークとかやるじゃん。
うんうん、
やったりするじゃん。なんか、とかドライブとか。
またやりたいね。
なんか、そういうのもさ、結構なんか話しながら歩くのが目的だよね。もはや。
あ、そうだね。
するってよりは。別に移動が手段、なんか目的だったら別に電車でいいんだけど。
うんうんうん、
なんか、夜な夜なみんなで深い話をしながら歩くっていうのが。やっぱり目的だよね。
なんか移動中ってさ話盛り上がらん？
めっちゃ盛り上がる。
盛り上がる。
なんでなんだろうねあれ。
で私思ったんですよ。海外行った時とかもさめっちゃ思考深まったりするじゃん。でなんか最近読んだ本で最近すごい好きなあの八百屋さんがあって、その方が出してる本なんですけど。
へ
え。旅する八百屋聖火御琴屋さんっていう本の本なんですけど。
はい。
この一節に。なんか川の水が濁らないのは流れ続けるからだと言われる、同じように人間もじっとしていると思考が停留してしまう。
お
やってめっちゃそうだなと思ったの。
なるほどね。
だから動きながらだとなんかそういう自分の中のなんかそういう思考とかもどんどん循環していくのかなと思って、まあ、なんか一人の時もそうだし、なんか人といる時もなんて言うんだろうね、動きながらの方が盛り上がるのって、なんかそういうの関係ありそうだなって思った。
いや確かにね、ちょっと今の言葉良かったね。
うん、いやめちゃくちゃいい。
結構まあいじめとかもさ、なんで起こるかっていうとさ、なんかそのずっといるやつらがいるっていうか、その6年間地域も小中高とかも一緒だし、
う
地域にいると。で、先生たちも変わらないし、みたいな、うんうん、あの小学校とか、
うん
流れ。人の流れが少ないと、なんか、いじめが起こりやすいみたいな。みんなさ、ずっと転校してたらさ、1年に1回ごと。いじめとかなんか起こらないみたいな。
確かに。確かにね。それ面白い話。
伝統とかも、だから伝統とかさ、変な伝統とか守るってこと。生まれない、
うん、
人が流れてれば、
うん
まあ、逆にね、まあ、流れてるといい、 いい伝統も生まれづらいのかもしれないけど、
うん、
っていうのはあるよね。
確かにいいっすね。
それで言うと俺今移動中の悩みはそれこそあの4月スマホない生活してて1ヶ月スマホがなかったんですけどすごいその時の移動中って本読んだり思考が深まったりしてあとすごいいろいろなものに対する観察力で、うんうん、とか歩いて乗っててもすごいいろんなものに気づく、あ、この広告初めて見たとか あの人のなんかカバンおしゃれだなとかなんかそういうのたくさん気づくでよかったんですけど最近ちょっとねスマホめっちゃいじってて
そうなの
移動中いや本当にちょっとこれ良くないなって思うレベルで特にこの 1,2 週間いじっちゃってて、うん、まあ主にツイッターなんですけど、うん、ずっと見てるツイッターを、
うん、
この前なんてあの電車の中本読もうと思って本持ってったんだけどずっとツイッター見てた、
うん、
ちょっとねこれはよろしくない。
これさ疑問なんだけどない生活で1ヶ月試した後ってその習慣あんま根付まあでもそうか実験だから別に根付かせるためのものじゃねえのかよく考えたら。
ああ、なくなったらどうなるかなみたいな。
まあ、そうか、確かに。
でもやっぱ、そういう意味で言うと、やっぱスマホはあの、すごくなくてよかったと思ったから、
うん、
バランス取ろうと思ったんで、やっぱその、荒漁師だね。だから、その、ない生活って、ゼロにするってさ、
う
ん。
そうだね。
だから今まで100だったものを、100になっちゃってたから、まあ、1回ゼロにしたけど、まあ、30、40ぐらいがちょうどいいな、みたいな思ったんだけど、
あ、そうだね。
スマホってすごくて、まあ、てかもうすごい頭脳たちがさ俺らを狙い撃ちしてきてるからさなかなか抗えないところがあるんだけどすごくてまた気づいたら100ぐらいになってますわ今。
いや
なるほどね。
だからちょっとでもそこはもうさすがにそれでまたやられたらアホなんで、まあ、また減らしていきたいなっていう
か。ない習慣使ってください。ない習慣
リーズナブルな場所に、
うんうん、だから電車の中ではって一体いじんないとかそういうことだよね。たくみくんのその YouTube みたいに、
まあ、確かに俺はその公平のない生活を見てそのスポット的にそれを適用してるとも言えるかもね。確かに
スポットない生活いいね。
めっちゃいい、
うん、そうだね。てかなんか冷静に考えてみてそのスポットじゃなくてない生活やるって博打すぎるからできないよ普通に。
それ やってる人いるけど
いやでもすごいけど1ヶ月とかすごいなと思ったもん。
移動時間ってだからいいよね。あの
いいよね。
いい。結構好き。
私好き。
っていう。
それで。
あ、ごめんね。
完全に余談なんだけどさ、俺なんか一回それ小さいスケールでやってて、なんか3日とか5日とか決めてて、でなんか3日 YouTube 見ないみたいな一回やったのよ、
うん。
で、2日ぐらいまで全然余裕で見れてなくて、あ、これ大丈夫だなと思ったら、
うん、
なんか、ウェブのページにさ、YouTube 埋め込まれてるやつあるじゃん、たまに。
あるある。
それに記事読んでて、あれとか押して、あ、見ちゃったわと思って、いやでもそんなんさ、見る気なかったわけよ、とか。
うん、
それって、いや俺はそれセーフにしちゃったんだけど、ない生活ではそれもアウトだったんでした、ちなみに、そういう。
アウト。
無理じゃないだとしたら、絶対落とし穴踏んじゃうじゃん、そんな。
いやでも気づくじゃん、それは動画入ってたら大丈夫かなって。
あ、ちゃんとチェックしてるんだ、アンテナで。
そうそうそう。
いや、偉いね。
これさ、先月 Google のない生活してたんですよ。
うん。
てだ Google 使っちゃいけないから、うん、Yahoo 検索だと Yahoo Japan だと思って Yahoo Japan 使ってたんですけど、
うん、
よくよく調べたら Yahoo Japan の検索エンジンって Google の検索エンジンなんですよ。
マジ
ってことに気づいたから俺 Yahoo Japan もやめたもん。
え、でもさ、それ使ってたわけでしょ一応
言った。でも使っちゃったけどそれは俺的にアウトよ。
ああ、そういうことね。
アウトだったからマイクロソフトエッジっていう
やば
インターネットエクスプローラーのその次みたいな。
エッジ？
マイクロソフトエッジってマジで、いや名前は知ってるけど使ってる人見たことないよな。
いや俺もね。
昔使ってなかった。でも昔だよね。
いやインターネットエクスプローラー時代は使ってたけど、
ね。そうそうだね。そうだ、ね。
あ、まあ、余談だけど、そう、そこは、
う
ん、
そういやそうだ。ない生活すげえトラップいっぱいあるなと思って。
安全は大変なのよ。あ、そうそう、すごいよね。そういう意味でだから本当に隅々まで入ってるってことだよね。
そうだね。そうだね。 うわ、ここにいたかお前みたいな。
そう、
YouTube を開かなければいいというものではなかったっていう。普通に、
いや本当そうだね。
っていう、確かに
送られてくるリンクとか YouTube とかあるし、
ね、あ、そうそうそう。
俺一番好きな移動で言うとね、結構バスかも。
あ、バスね。
長距離バス。
長距離バスね。
特に海外旅行中の長距離バスすごい好き。
うん、
ずーっと景色見てる。
確かに。変わってくからね、景色。
うん。まあ、飛行機もいいけど、やっぱバスが好きかな。
いや、もう僕はダントツ徒歩ですね、徒歩。歩き。
久美くん好きだよね、徒歩。
歩き。歩きよ。マジ歩き。だからナイトウォークとか俺超好きだし、俺多分ナイトウォークという、なんだ、その取り組みみたいなのを最初に知ったの公平からだけど、広めてほしいもん、もっと。
なんかさ、てか散歩の文化作るみたいな面白そうじゃない？
なんて散歩の文化。
散歩をする習慣を作る。
でもそれね、いけるかもよ。なんかそのサウナに近いんだよ。結構今サウナの文化は来てるじゃん。
そうだね。
なんか
まあね。まあ別に。
ただサウナ。みたいな。
でもなんだ、散歩の文化は何のために作って、別に文化として成り立たなくてもいいなと俺は思ってるんだけど、なんでだろう。
まああれじゃない、その家で10分瞑想をする時間を取りましょうみたいな、
なんかそういう感じの、
そういう深呼吸する時間をみたいな、
うん、
そうだね、
1日5分自分を振り返る時間を取りましょうみたいな、わかんないけど、うん、
散歩ブームみたいなやつ、
ね、近いんじゃない。
散歩ってさ、なんか全くブームになる気しなくない？なんかなぜかわかんないけど。
え、でもあの
みんなやってるからかな、普通に。
いや、なんだっけ、で確か去年何かのデザイン賞を取ってた、あのお散歩ビンゴってやつがあって、
あ、
散歩しながらそのお散歩中に見つけたもの、うんうん、とか草とかそういうものをなんかこうどんどん穴を開けていくとビンゴができるみたいなや
つ。あったね。
そのなんか
シェアしてくれた気がする。
そう、すごい、なんていうの、散歩したくなるっていうか。
まあ、ポケモン GO とかもそうだよね。
まあ、そうか。まあ、でも、なんていうんだろう、別にそういう遊びなくてもいいんだけど、なんかそういう散歩を自分をこう移動させることで、なんか思考も巡らせましょうみたいな。
なんか散歩っていうとさ、まだブームになってないけどさ、街歩きっていうとなんかブームになってんじゃない？
そう
か。ああ、確かにね。確かに散歩ってなんかあまりにも広いんだろうな、意味するものが。街歩きはなんかもう目的がその言葉に含まれてるもんね。
うん。
散歩って車みたいなもんなの。なんか割とドライブ、ドライブが街歩きっぽいよね。
レイヤーが広い
って。ああ、そういうこと。
そうそうそう。みたい。
うん。
ちなみに私はダントツ車が好きですね。
ああ。
分かれたね。面白いね、これ。
うん。バス、車、
散歩。
散歩。
俺、チャリも好きだけどね。
あ、チャリ。
バスかチャリ、
うん。
チャリね、乗ってるイメージあるか、確かに。
バスかチャリだな。
でも、これあれだね。やっぱ、それぞれの行動範囲の広さを結構表してるかもね。俺、そんな遠くとか行ったりしないじゃん、正直。で、なんか、なっちゃんとか浩平の方が、やっぱ遠くまで行ける乗り物だなっていう。割と。
なんか、思ったの、大学時代に、俺めちゃくちゃチャリ乗ってたから、移動してチャリだったから、チャリかバス、その旅行行った時はバスだし、
はいはいはい、あの高速バスか、
そうで家にいる時はチャリだったから、
あ、
その時の記憶が紐づいてるかも。
ああ、そうかもね、確かに確かに、そうだね、
それあるね。しかも私の場合、そう田舎だったから、そのちっちゃい時から車の移動がメインだったから、
うん、
その電車がレアみたいな、
うんうん、
徒歩なんかもうおじいちゃんち行くぐらいしかできないからさ、結構やっぱその時間で家族と喋ったりとか友達と喋ったりしてたから、
うんうん、
そうだね、生活圏内で見るか、
移動の時間を守りましょうっていう、
はい、そうっすね、
いや守りましょう、
可処分時間をさ奪いに来てる、その企業たちはさ奪い合ってるじゃん、ネットフリックスが取るのかアマプラが取るのかスポティファイが取るのかみたいな、うん、それを、いやどこにも取らせねえぞっていうムーブメントがあっても
いいですね、
いいかもしれないですね、
自分の時間を確保しましょう、
イノブはそういう人たちの集まりですね。
ガーファに対抗する人たちの集まりですか。
なんていうんだろう、原理主義者じゃないけど、ちょっとその
原理主義者、
なんていうんだろう、なんかね、決してマジョリティにはならなそうな。
なるほどね。いや、大切にしていきましょう。
うん、
いや、ということで、あの、はい、お便りとかで皆さんの何ですか、お気に入りの移動時間とか、なんか移動体験の話とか聞けたらなと思います。は
い、
次回はね、あの内倉くんがイギリスからの、まあ、現地リポートというか、そもそもなぜイギリスにいるのかみたいな話とかをしてくれると思うので、ちょっと面白い回になると思うので、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いや本当にね、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
概要欄の方からお便りいけるようにしてあるので、よろしくお願いします。
お願いします。
では、今回はこの辺で。ありがとうございました。
ありがとうございました。